A Day in the Beatles 334回目の今日は10月20日のビートルズ今日は何の日です。1965年の10月20日、ビートルズは EMI スタジオで We Can Work It Out のレコーディングを行いました。ビートルズはこの4日前の10月16日に同じく EMI スタジオでシングルデイトリッパーのレコーディングをしています。デイトリッパーはこの年の12月3日にビートルズの11枚目のシングルとしてこの We Can Work It Out とダブル A 面シングルとしてリリースされています。アメリカと日本では We Can Work It Out 放題恋を抱きしめようが A 面扱いとなっていて、このシングルはアメリカでもイギリスと同じくチャートで1位を獲得しています。この楽曲はポールがもともとジェーン・アッシャーとの喧嘩を元ネタに書き始め、ミドルエイトの部分はジョンが書いたとされています。アンソロジーの中でジョンはこのポールの We Can Work It Out なんとかなるさという歌詞があまりにも楽観的すぎたから、自分がサビの部分でちょっとひねって Life is very short からのちょっと悲観的な歌詞を入れたと語っています。そして忘れてはいけないのはこの楽曲の中で3拍子になるアレンジですが、これはジョージのアイデアだと言われています。私がこの楽曲を初めて聞いたのは友達とアイススケートに行っていて、友達が持ってきていたポータブルプレイヤーか何かで聞かせてもらった時だったと思うのですが、この3拍子の部分も含めてとても印象的な曲だなと思ったことを今でも覚えています。この楽曲は他のいくつものアーティストがカバーしていますが、一番有名なのは多分スティービー・ワンダーが1971年にリリースしたカバーバージョンだと思います。彼のアレンジでは全く別物の We Can Work It Out を聴くことができて、私はスティービー・ワンダーバージョンも好ましく聴いています。この日ビートルズはまず午後2時30分から6時30分までこの We Can Work It Out のリハーサルをした後、ポールのベースとリンゴのドラム、ジョンのアコースティックギター、そしてジョージのタンバリンのレコーディングを行っています。そして休憩を挟んだ後、午後7時から11時45分までジョンとポールのボーカル、そしてジョンが演奏するハーモニウムパートのレコーディングも行っています。最終的に10月29日にボーカルとハーモニウムのパートが追加でレコーディングされ、楽曲が完成しています。リンゴによると、この頃のビートルズはみんなツアーをやることに疑問を持ち始めていて、ミュージシャンとしての誇りを失いかけているような状態だったと言います。そういった背景もあってビートルズにとってはツアーを回るよりもレコーディングスタジオで過ごす時間の方が有意義なものとなっていき、この後だんだんとレコーディングに専念していくことになります。 A Day in the Beatles 334回目おしまいです。